ジオもっこもこパレード。
はい、
はい、
ブシロードって知ってる？
ブシロード
知らんの？
あれですよね、カードゲームの会社。
そうそうそう、
はいはい、知ってますよ。
もちろん
何でも知ってますよ。
違う
何でも聞いてください。
これあのプロレスのラジオ。
え、
プロレスのラジオ
でしたっけ？
でしたよ。
でしたっけ。ああそうか。
ブシロードって知ってる？
何、プロレス、
プロレスとの関係性ですよね。
何あれ あるんですか？横山さん教えてもらっていいですか？
おいおい出ていけ、いや新日本プロレスのね、
はいはい、
ブシロードがね、
はいはい、あ、はいはい、スポンサーのね、
スポンサーというか、まあ親会社、
ね、親会社、はいはい、はい、
あのスターダムを勝ったという事件が、事件というかまあね、ありましたよね。
あ
れについてどう思うかっていうのをちょっとさらっとやっぱ触れんわけにいかんかなと思うので、
はい、
関係なさそうやね、歩夢くんはね。
すいません。カードゲームのことばっかし考えてました。ごめんなさい。
せやな、カードゲーム好きやもんな。
はい。
ヨマくんどう思いますか、あれ、あの事件。
あれ女子まで手伸ばしましたね。
ねえ。どういうことあれ？何がしたいの？
え、もう、これでも答え言うと WWE かってことですか？
どうやろうね。一緒にはせえへんって言ってはるけどね。
あ、
今んとこは、
今んところは、
うん、海外行ったらするやろうけど、
はい、
日本では今んとこせえへんみたいな。
おい、
なんで LLPW を買わなかったんですか？
そうですよ、
だってコンドル忍ぶゴールじゃないですか。
まだ歴史が違いますよ ね、まあ、そこを
ギャビガルシアと、ね、のやらしたくないのかなっていう、多
分
なんか間違えたかなっていう感じが、
ああ、
ま、団体を間違えたんです
ね。間違った大いなる間違い、
うんうん、だからその何だっけ、なんていうとこやったっけ、
スターダム、
スターダムにカンドル忍がおるって勘違いした
んちゃう、勘違いしはったんかな、
多分今からだったらまだ間に合う、
せやまだ11月からや
った、ね、11月、
うん、まだ大丈夫、ギリ間に合うかな、
間に合う、
うん、ちょっと
教えてあげる、
こそっと言っとこうか、
こそっと
あのツイッターに流しといて間違ってませんか、
間違ってない、
どんな間違いやっていうか、あれやんか、ブシロードのその、はい、スターダム勝ったところがノックアウト、
はい、
をやってるチームが勝ったんよ、一応、
う
ん、そこの配下になるんだよな、
はいはいはい、
スターダム
は、ね、
うん、ということは、LLPW が間違って買われたから、
うんうん、
LLPW が、ノックアウトの参加になるわけやから、
はいはいはい、
ノックアウトとライジンが対抗戦するんかな、
あ、そういうことになってしまうんか、
なるんか
そうやな、いやちょっとややこしくなるね、
ややこしく
なる、ギャラの問題がややこしくなる、
ちょっとね、ややこしくなる ね、どうなるんやろ ね、うん、ということは新日本プロレスにギャビガルシアも上がることになるのかな、将来的に、
はいはいはい、
あ、これはでも夢のカード
が、夢のカードがね、はい、吉橋対ギャビガルシア、
できる、あ、そこですかまあ、いきなり岡田とかね、
あ、それはね、
いぶしとか早いと思うんで、そうそうそう、
順番やからね、
順番にちょっとこう、
うん、やっぱその辺からかな、対1対ギャビガルシアとかね
意外とスイング進みますね意外と盛り上がるんじゃないですかね、これ
っていうかライジンはギャビか
ギャビですよね、はい、ギャビ中心ですよね、
ギャビしかいないん
ですよ、ね、そう出せる女子プロはね、
うん、はい、カンドリカってそうしたら新日本に上がれる可能性が出てくるわけよね、これからね、
あ、
同じ団体、
え、これ早々の話ずっと続けて言うのこれやばいじゃん、
これやばいな、
うん、
これ終わらへんくなるな、終わらへんくなるな、
スターダムを買ってどうするか、
どうしていくかって、ちょっとこれは ね、
ちょっとこれから見守るってことで、
見守るということでいいですか、
ここで答え出すんですか、だから
とりあえずあやむくんはツイッターで、
はい、
すぐ送っといて間違ってますよ団体って、
間違えて
それだけ今日の宿題
宿題、わかりました、
はい、よろしくお願いします、
はい、
全力シューティングスターラジオ。
全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオータのプオータによるプオータのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私永さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パートでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや待って待って、俺らはさ、ね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
いや、ともきんさん、ちょっと、はいはいはい、僕ね、あ、ヨーマさん、あのね、
はいはいはい、
僕の職場でめっちゃプロレス好きな人見つけたんで、ちょっと呼んできたんで、
それはそれは、
もしかしたら、ね、もうダラプロちょっと壊れるぐらいのインパクトあるかもしれんし、うん、ちょっと面白そうなんで、ちょっと呼んできたんで。
大丈夫？
はい。
大丈夫、うちらプロやで、一応言ったけど。
いやいやいや、いや、でもね、もう彼の中にはね、なんかね、うん、プロ魂がなんかね、なんか意味ちょっと分からん自信のあるプロ魂がちょっとあって。
なるほど。
確かにね、おもろいね、僕は話しといたら。ほうほうほう。だからちょっと読んできたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとまああかんかったらボツってください。
ボツないね。
いや、はい、それはないよ、絶対ない、はい、俺の目に、ま、間違いないと思う、絶対、はい、う
ん、紹介お願いします。
紹介します。
はいはい、早速。
何でしたっけ。サクライガーさんですね。
はい、その通り。
お願いします。
お願いします。
はじめまして。
ねえ。ラジオやりたかったんですよね、なんか話してた
の
ね。
へー。あ、そうなん。
はい。
そっからスタート？
そうそう。今、あの介護のね、仕事で一緒になって。
あ、はいはい、はい。
そうなの。で、まあまあ、ちょっと、なんやろ、いろいろちょっとね、大変な方だって。
はいはいはい。
ほんで、ちょっとね、なんかほんで話聞いてたらね、結構プロレス好きやって。っていう話が出てきたから、それでちょラジオ来ませんってちょっと声かけて、
おーほーほー、引っ掛けたわけ ね、
はい、今ちょっと僕の中では大もうブームにな
ってブームなんやね。
ブームやってるんですね。
あ、はい、あ、じゃ あせっかくやから桜井川さんにいろいろ聞いていきましょうか。、ね、
はい
はい、聞いちゃいました。
桜井川ってほんま5分前についた名前なんですけど、
そうそうそうそう、
もう桜井川になりきって、
はい
はい、
うん、
お願いします。もうこれラジオなんで、
はい
はいはい、
もう聞いてくださってる方見えないんですけど、うん、
はい、
今僕、うん、桜葉の服着てます。
はいはい、はい、オレンジのやつやね。
オレンジですね。
オレンジの、
ちょっと入手困難やった時のね、はい、
そう、
あの後に何ていうの、あの水色の桜葉の T シャツが出たり、
うんうんうんうん、
してあの辺は変えたんやけど、このオレンジはねちょっともう変えなかった、ね、
へえ、うん、だから桜井が。
そうで、まあ、もう一つは
もう一つ頭打ったで、
まあ、かぶってんのよね。もうラジオやからかぶってんの、うん、テレビやったらかぶるんですけど、うん、ラジオだから一応かぶらずに右手に
伝われへんもんな。
伝わらないのが悲しいけど、うん、もう貴重なライガーの
そ
なこれかぶりも
ん。それなんか買ってんな、衝動買いしてんな。
そうです。で、まあ、そういうのがをひっつけて、うん、サクライガーと5分前に決まったということなんで、はい、とにかく桜井がです、ま
あ、特にオチはないねんな。
ないんですよ。
なかったよ
ね。ただね、うん、これ、うん、僕あゆむさんにね、うん、こう引っ張ってきてもらってね、
う
ん、もうとにかく喋りたい一心で今ここにおると。
素晴らしいじゃないですか。
ということで、
はい、
もうついにもう僕もネジ巻かれて喋り出しましたけど、
はい、
ということでここにおるということなんですけど、
ね、
はい、ね、じゃあまずね、はい、そしたら桜井川さんのことをちょっと聞きましょうか。
そうやな、
はい、だから全然分からへんもんね、
どこまで話してくれるやろ。
まあまあ、あのあかんやつはあかんって言ってもらったらいいんで、切るのは全然できるので、ね、はい、あとマイクもうちょっと近づけてください、ね、
はい、はい、どうですか、はい、
もうちょっと忘れてしまう。しゃべりに夢中になっちゃう
から、ね、こういう人いるよね、結構いるよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、
まあ、素人なんで、
はい、
ごめんね、これに関してやっぱプロじゃないんで、はい、ただ喋りたいだけでこういう、
はい、マイク机に当てないでくださいね。コンコン
言ってる。
はい、はい、うん、じゃあ、あの大体の年齢を教えてもらっていいですか。大体の年齢、
年齢、
実年齢、実年齢、
実年齢、はい、もうはっきり申し上げますが、はい、生まれ年昭和40年。
あ、40年、
40年、
だいぶ先輩ということは今おいくつですか。54歳、
は
い、54歳、なるほどなるほど、はい、 じゃあ陽馬くん何か質問ありますか。
そうですね、もう早速ですね、ちょっとあのプロレスの出会いというんですか。
はいはいはいはい、
あもういきなり聞くの。
プロレスの出会いか。
やっぱり、うん、
出会い、
これはもう定石と言いますか。
まだ聞いてないわそれ。
あ、聞いてないの。
あ、そう、あゆみさんも聞いてないですか、
うん、
そこ。いや私ここで ね年配者ですよ、うん、昭和40年だから橋本選手と、うん、あの亡くなられた、
あ、
まあ、同い年、はい、
橋本慎也、
慎也、
うんうんうん、
彼同い年のはずです、
うんうん、
そういう年に生きた人間がどういう風にプロレスを見てきたか、
うんうん、
まあ、そこなんですね、
うんうん、
で本当ね僕ね、うん、本当標準的なファンです。だから僕の周りに僕を超える、はい、まあ、ちょっと行かれたん何歩でも言いました。
おったよ、
うん、桜井が最上にいるんです。
うん、います、います、います、
びっくりやね、それ、ね、ちょっと
そういう時代、
ピラミッドの頂点じゃないですか。さらにまた上が
何歩でも
言います。上がまた上ですか。
だから、まあ、まあまあまあまあ僕らが中学の頃ね、
はいはい、
金曜日新日本プロレス、まあご存知
だと思います。ある時代やね、
ゴールデンタイム、
はいはい、そう、土曜日全日本、はい、ゴールデンタイム、
はい、
そういう時代ちょっと思い描いてください、うん、ゴールデンタイムにプロレス2日連続でやってるんですよ、
はい、
ほんで、で土曜日の放送はいいです。なんでか言ったら次の日日曜、
なるほど、はい、
学校ないから、
うん、はいはいはい、
いいんですよ、
はい、
ただ問題は金曜夜、うん、やりますね、テレビ見ます、はい、で次の日朝土曜日、当時土曜日って半ドンありましたから学校行きます。
あ、
またもうその日はもう襲いかかってきますね、興奮したやつが、もうそういうやつが何人かいたっていう時代です。
ああそうやったんやな、
ええ、ほん でそういうやつらは、まあまあ、あれ本気かどうか分からへんねんけど、中学生ですよ、
はいはいはい、
まあ、数年後自分の将来、新日本プロレス入門とか全日本プロレス入門とか、
うん、
そういうことを思い描いてるやつが、まあ、学年に今何人かおるかなっていう、そういう時代に僕はただまあまあまあ見てた。でもそいつらが襲いかかってくるから防御を中心に応戦して、
うん
うん、でもやってるうちに楽しくなるんで、なんかギャラリーも見て集まるからごっこをやってたとか、
うん、まあ、その枠入ってた。
そうです、ね、ええ、だからまあ10段階で言うたら、まあ、プロレス好きで言うたらまあ6かせいぜい7、
まあまあ好きじゃないですか。まあまあ好きじゃないですか。
そんなんがここにいていいのかっていうためらいがあったんですけど、
全然いい、
十分あの達しております。はい、大丈夫ですよ。
で先ほどの質問、出会い、
出会い、そう、
はいはいはい、
ここなんですけど、
はい、
これね、
もう喋るな、
これね、出会いじゃないんですか。出会いはもうまだなんですか。
ちょっと遡って出会い、まあ、そんなやつやけど、今ちょっと中学っていうキーワード出しましたけど、
はい、
まあ、実は僕初めてテレビ中継見たん12歳、遅咲きなんですよね、そういう
小学校
小学校6年生なんでって言うたら、うん、極めて簡単な話、うん、うちの母親が、
うん、
見せなかったんですよ。見たらあかんっていう。
プロレスをね。
プロレスを。で、なんでか言うたら、とある時お袋があるチャンネルをつけたら、うん、血まみれのなんかレスラーを見たらしいです。
うん、
でこれは見せたらあかん、
うん、
っていう思ったので、僕見せてもらえなかった、
うん。
これが小学校6年生になるまでの僕です。
うん
うん、ただちょっとまあ上おー言いかけて桜井がけではちょっと
今の
言いかけないから本名を垂らしたらいいんだけど、まあ、とりあえずということで、我が家では
なんかマイクがどうなってる、
我が家ではちょっとごめんなさいね、素人なんで、
いやいやもう
我が家では
家で、
はい、親父がプロレス見ないけど、うん、ボクシングは見たんで、うん、僕子供の頃ボクシングは見れたんですよ。
なるほどなるほど。
だから最初その頃はボクシング、
おう
お
う
お
う、
和島光一とか、
はいはい、
そういう時代ですね。
その時代は結構ボクシングやってましたもんね、よくね。
そう、
うん、
もう世界タイトルの価値が今の 8倍ぐらいあった時代ですから、
は
WBA と WBC しか
なかったですよね、
ようやく WBC ができた頃、
正式に認定され
たやつの、うん、
和島が W あのジュニアウェルター級でしたか、世界チャンプかなんかそのくらい、
ね、まあね、ジュニアミドルとか、
ね、ミドルでしたかね、
ええ、
ね、
和島光一
は
ちょっと重量の方で
大きかったですね、
はいはいはい、
そう、ええ、でもボクシングは見たがプロレス見れない。で出会い、
出会い、はい、
だけど出会いは
まだ出会ってない、ね、
まだ出会いは
和島さんとしか出会ってない、
出会ってないで、これ
僕のリズム皆 さんと合わないんで申し訳ないんだけど、
いやいやいや、まあ、こっから本題ですよ、はい、
出会いで言うたら、はい、もう6歳とかで、
あれ12歳
ちょっと待って
出会いだから
見せたらあんか言うとったやね、どういうこと
6年間また
坂本さんお母さん見せまくっとるから、ね、
そこが面白い抜け道で
抜け道だ、
はいはい、タイガーマスク、
あ
タイガーマスクは見ていいんです
マイク、
マイクが違う、
タイガーマスクは見ていいんですよ、
見ていい、
やってることであっちの方がひどいですよ、現実にありえない反則技が続発して、
うん、あ小林
だってリングで殺意を持って飲みで突き刺すとかいう話です、
ちょっと待って、タイガーマスクってアニメのこと、
あアニメーションのタイガーマスクね、
あっごめんなさい、すみません、ごめんなさい、ごめんなさい、
時間的にそうなる
そらすやね、そうそう、うん、アニメやな、
ちょっと聞いておられる方戸惑いあられたら修正します、うん、訂正します、これ、うん、漫画、まあ、アニメーションの
方、
あなるほど、
タイガーマスク、
虎のな穴
の漫画は見て、
はいはいはい、
見せてもらう、だから僕の中にその中にまあ言うたらもう偶像漫画を通じてプロレスの意識があって、うん、で現実には見せてもらえない、うん、唯一噂のチャンネルの4の字固め、デストロイヤーの4の字固めだけは知っているという中で子供時代が進みました。でようやく小学校卒業しようかなという頃に、
はい、
ある時思い切ってチャンネルをつけてみたら、なぜか母が何も言わなかったんで、あもうすぐ中学生になろうというものの自主性を認めてくれたんだなということで、
なるほど、
ようやくプロレスがあったんですけど、言うようにその漫画と現実がちょっと混同してる世界で、はい、言うと最初に見たテレビ中継で、うん、ジャイアント馬場と、うん、まあ、これは皆さんご存知ですよ、うん、ハリーレース、
うん、
現役、ね、NWA チャンピオンのタイトルマッチだったんですよ、
うん、
でも、うん、価値分からないですよ、僕、うん、ボクシングの方の WBA とか WBC の価値分かってますけど、うんうん、NWA とか AWA の価値分からない、うん、で僕はタイガーマスクの世界、漫画タイガーマスクの世界では、うん、ジャイアント馬場はもう極めて優れた人格と極めて優れた実力を持ったスーパーレスラーなわけですよ、うん、だから、
はいはい、
この世に存在する本当のレスラーが、はいはい、ジャイアント馬場と互角に戦う姿が想像できなかった。
そ
うでテレビをつけたハリーレースとジャイアント馬場が互角に戦ってる姿に、はい、衝撃を受けたというか、この地球上にババとまともに戦える人間がいるんだって、それがこのプロレスの出会い
です。
だからそういう意味ではもうハリーレースイコールなんかちょっとこのようじゃない強い人というイメージがあります。
なるほどね、
そんなのだったんですよ、はい、そこで一つそのプロレスのイメージと、でそれが昭和52年の話ですね。
はい、ちょっといっぺんここで切って、うん、あのカオルちゃん来たんで、
ね、
はい、ちょっと入ってもらいますね。はいはいはいはい、カオルちゃんこんばんは。
こんばんは。
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 すいません、遅れます。
ね、ちょっと髪の毛染めちゃってね。
だいぶ前ですよ。
ね、おしゃれ染めしちゃって。
今日ゲストに桜井川さんという人が来てくれてて、はい、なんとなく見てたけど、
はい、
ちょっとあれやから聞きましょうか。
すごいですよね。
はい、今まだ出会っただけやから、ね、
そうそう、まだセックスもしてない状態。
まだ出会った状態。
はい、
まだ
出会った時で、
そうね、でそっから先どうなったんですか。
その昭和52年の全日本プロレスって、うん、はい、こういう話になってたら皆さんもね食いつき来てくれると思うんですけど、うんうん、ちょっとまあまあまあ伝説的な出来事っていうか、うん、それ大体ねハリーレース戦が多分ね10月ぐらいやったと思うんですけど、うん、当時の全日本プロレスで10月ぐらいって言うたら、うん、要はあのいわゆる最強タッグ決定リーグ戦が開幕
始まる頃ですね。
ですよね。でまあまあまあそういう感じでハリーレースを通じて引き込まれたその世界で、うん、その年って、うん、まあまあまあ言っちゃいます優勝者、
はい、
ご存知、昭和52年最強
で生まれてないで俺、
そうですね、
53年やから、
う
ん、
そうですよね、うん、じゃあ言います優勝者、うん、ザ・ファンクス、
そうね、多分そうやねその頃
は、
ね、
はあ、そしてまあまあザ・ファンクスで準優勝が馬場鶴田組です、うん、ですが、まあ、その最後の最後の試合、その試合の結果をもって優勝者が決まる、うん、両者リングアウトなら馬場鶴田、
ああ
、ねね、ほんで、もし勝ち点2を勝ち取ればどっちかが優勝するというファンクスと戦ったチーム、これ分かりますね、 いやいや、なかなかいい展開ですね。僕にとってありがたい展開です。
ブッチャ
ーそう、ブッチャーシーク、
さすが、
これは知ってます。ブッチャーシーク対ザ・ファンクスの決勝戦、
あのフォークの時ですよね、は
い、それです、うんうんうんうん、そうそう、この展開がやりたかったです見たことあるでしょ、こう映像とか。
いや、それはもう有名なシーンですね、
うん、もうプロレス見てわずか2ヶ月の男が、うん、やってる、ほんまに人間に人間がフォークを突き刺す血が吹き出てるあの姿を、うんうん、でそれまでこれがあかんから言うてテレビ見せてもらえなかったんやけど、うん、僕おふくろの横で見てたんやけど、うん、結局なんか知らんけどそれストップかからんかったから、うん、もうそれからもう僕の中では
認めてもらえた、
あれがプロレスの一つ、はい
はい、あれがプロレス
の一つ、
出会いや、ね、おだからあれが一つ、これが一つ、それが一つっていう、ね、
なるほど。
で僕ちょっと話なかったらしいんで、うん、どんどん飛んだりまとまったりいろいろなっていきますけど、
うん、
これが一つです。
まあそれがきっかけ、うん、でドハマりした
ある一つですよね。だから反則はプロレスの妙です。まあ分かってると思いますけど、
うん、そこになんかこう感じたよ ね、
なるほどね、
ええ、
じゃあそのそっから先にどんどんドハマりしていく中で、はい、多分好きなレスラーみたいなのが出てくると思うんですけど、はい、好きなレスラーってどなたなんですか。
その質問ね、
うん、
好きなレスラーですよね。
好きなレスラー
どうしたの。
ご自身受けられたら、うん、多分20、30普通浮かぶでしょ、
はい、そんなに好きなんや
でも、ああ
、はい、
1人でしょ。
まあまあ別に1人
じゃなくて、うん、いやで、
まあ、3人ぐらいでもいいけど別に、
まあ、じゃあ位置を残して言っていくならば、はいはいはい、まあ、1人は例えばジャンボ鶴田ですよね。
やっぱり世代やな。
で、なんでかって言うたら、うん、これは個人的にちょっとね、歩さんと話してる時にちょっと言ったと思うんですけど、うん
け
ね、ジャンボ鶴田、うん、何がすごい、鉄パイプで人殴るあれがすごいって。
そこも反則を見てるね。
強いですよ。だから、まあまあまあ僕らの頃もうリアル鶴田を見てたものなら分かると思うんですけど、うん、ジャンボ鶴田の何が強いって言ったら、鉄パイプで人殴るとき、ほんま強かった。
鉄パイプで殴ってました。
殴っ鉄パイプじゃない、パイプ椅子、
パイプ椅子。あ、びっくりした、びっくりした。
鉄パイプじゃない。
鉄パイプ、犯罪犯罪。ただの暴力事件やな、それ。
言葉の引用、誤りました。パイプ椅子で、こう、やり合うわけですよ。
もう、はいはいはい、
あれだけ体鍛えてる者同士が、はい、何でも持ち出してって思うんやけれども、うん、考えたらそうですよ。普通の人間、あれでどついたらどないかなりますけど、はい、レスラー、あれでどつき合って大丈夫っていう、まあ、それを見せるためにあえてやってるって、もうすごい話ですよ。ほんで、まあ、どつき合いはみんなやるんですけど、鶴田は強かった。
へ
ぇ、だから、リング上で鶴田が、不意にフォール食らう姿は見ても、はい、場外で、椅子で殴り合って負ける鶴田を見たことは僕はなかったです。
お
ー、で、まあ、さっきの話で繋がるわけですよ。やっぱフォークで突き刺すやつがある。あのパイプ椅子で殴り合いが始まる、それもまた一つ、これがやっぱプロレスの魅力、引き込まれる魅力の一つはそこにあるでしょ
う。他に好きなレスラーは？他
で、あとちょっと絞らせてもって、はい、外人レスラー2人で、はい、やっぱり、ね、ブルーザーブロディと、うん、ダイナマイトキッドっていう、まあまあ極めて当たり前の話になって、まあ、こんなこと言うやつだらけやろうって言いますけれども、うん、で、何やって言うとやっぱりこう、まあ、ブルーザーブロディはもう完成された実力ってとこなんですけど、ダイナマイトキッドのあの技、
うん、
僕好きなんですよ、
うんうん、
ジャンピングヘッドパッド、
はいはいはい、
あれ初めて見た時、そう、僕やろうとしてる意図が全く分からなくて。だってこう、まあ、散々攻め込んでも相手倒れてて、もう死に体になってるかなとか思うやつからヒュッと離れて反対側のコーナーに登り出した時、初めて見た時ですよ、何をやろうとしてんのか こいつさっぱり分からんと思ったら、いきなり高く飛び上がってもう死んでる相手に頭突きをかますと。あれはこうなんかこうプロレスの一つの魅力の逆っていう。
そうやね、確かにおかしいよな。
まあ確かにね、
リアルファイトで考えたらおかしいよな。
おかしいよな。
ほんで、まあ、たまたまの時プロレスあんまり好きじゃない兄貴が横で見てて笑いましたもん。
それは笑うとこ、
そ
ない
笑うとこや
ねん。何やねんこれって。
なるほどな。
でさらにその裏付けしたの実力ね、もう誰もが知ってる、うん、やっぱりこう忘れられないですよね。
なるほどね。
ただこんだけまたなかったらしく回り道してそのワン言いますけど、
う
ん、
あ、はい、
あ、ベストワンね。
ほんまごめんなさいね、はいはい、期待されてる答えとちゃう答えなんですよ、
はい、
誰ですか、ね、
ほんまに
誰だ、
ほんまにしょうもない、ほんまに当たり前の
誰ですかこれ。
これ聞いたらね、
いやだから早く言って
言っていいですか。
いい、
いいって言ってるやつ。
もう言いますよ。
はい、どうぞ。
言いますよ。
はい、誰ですか。
アントニオ猪木。
はい、猪木さんに来るのか。
へえ。
でも平ですか。だって僕らのその言ってた時代ですよ、昭和53年4年末っていうところを言うやつが、うん、猪木と馬場の名前だけは出すなよって思うような存在ですよね。だってもう完全にもう360度もう球の中心にいた人物ですよね、アントニオ猪木。
いやもうそうですね、それは
もう360度円ですけどね、
球言われてもね、
球体の中の
プロレスワールドの
プロレスアースの
もうセンターにいてるの
センターに、いやもう今センターですねそれは
センター、
はいはいはい、
多分、まあ、もうちょっと違う、うん、まあ、さっきのプロデーとかあキッドとか言うてるところでもう全然鶴田とか言うてる時点で全然なんか変な答えちゃうやんけとか思うけど、
その猪木さんのそのなんかいいところ どこに感じたんですか。その
もうこれ話長くなりますよ、うん、ほんまにっていうこと。
いやもう十分仲いいっていうどうぞ
どうぞどうぞどうぞ
どうぞなんですけど、ね、まあ速度でプロレスに引き込まれました。でもその周りの、うん、ね、プロレスで興奮して人にラリアと仕掛けてくるようなやつと違って、うん、僕の中には、はい、実はもうそれを上回って心惹かれる存在が空手バカイ時代だったと。
ああ、なるほどなるほど、時代的にそうですね。
そうかそうか。ならまあ大体聞いておられる方も、うん、ああこれから何こいつ言おうとしてるなんて分かってくると思うんだけど、うん、まあ、要するに昭和54年2月27日、うんうん、あ、ごめんなさい、55年です、55年2月27日、これ何の日ですかって、
いきなり問題が
もう回りくどいな分かるわけないやん。もう
だってもう空手ばかりしたいって言ってるわけですよアントニオ猪木って言ってるわけですよ。そうですよ、要するに猪木売り戦、
うん、そう、やっぱそうですね、もうそうかなと思いました。
知ってるでしょその時、
はい、そうかと思いましたわ。
もう極真派と、はい、プロレス派がどないかしたらほんまに殴り合うっていう、そういう風な雰囲気で行われたっていう。でもうその一戦がこう噂されながら近づいていくという、でもう決戦決まったっていう頃はもう僕の中ではとにかくもうとにかくあのアントニオ猪木の命を奪うと、
はいはい、
もうそこへもうまあ極論もそこぐらいまで行ってるわけです、うんうんうん、そういうことですよね。その時点では
もうほんまかガチンコというか、
う
ん、
もしウィリーがマキオのものなら、まあ、自分がそこに乗り、まあ、それは嘘ですけど、まあでもまあほんまにほんまにもうこれは僕の人生の中であってはならないことだと、
はいはいはい、
見ることは許されないっていうぐらい当時の極真ファンっていうのはもうそれぐらい
だと。空手が負けるわけがない
と
思ってたよな。
ボルテージがもう最高潮に達して
ましたね。桜井川さんは空手派だったんですか、
はい、そこではまあ
そう空手
バカ一代見てるから、ね、空手バカ一代空手派だったんですか。
そうなん
です
。
枕元に空手バカ一代置いてた
そこにプロレスはどこ行ったんですか
そこは
そこでそこですよ。さっき言ったプロレスに含まれました
そこです
よ。でも、うん、プロレスに含まれてますけど、はいはい、もしそこに空手が絡んでそれがぶつかり合うとなれば話は別だと。そういうことです。
はあ、うん、マイクを使ってくださいね。
プロレスは見てたけど、
はい、
空手と比べたら空手の方がやっぱ好きやった、
ね、もちろん
そういうことだよね。
ただそこでプロレスの見方がそこから変わってくるのは、はい、なんとかこうテレビ中継でアントニオ猪木の試合を見て、はい、猪木の弱点を探って。でも考えたら自分が戦うわけじゃないんや
けど考えても分かると思うんですけどね。
まあほんまそうなんですよ。そんな、はい、僕空手ファンとか言うたら、でもプロレスファンのやつらはそうやったと思いますよ。なんとかウィリーの弱点を探して、
はい、
で自分が戦うわけでもないのに、なんとか猪木の勝利を。
ああ、そうやね。逆の立場やったらそうかもしれない、ね、
まあ、それぐらい、うん、あれは盛り上がった一戦だったっていうところで、
はいはい、
まあ、僕らもまあまあカンカンかけて千羽鶴とか追って、
へー、
すごい。ほんで 変な学校で、まあ、帰国神派とプロレス派でちょっとガチンコ怒りかけてますから、先手打って、はい、別に人気投票じゃないのに、うん、僕票集めました。
ちょんちょんどういうことですか、
ね、人間を増やそうと。
へえ、すごいな。
ノート作ってその人間の署名集めて、何の意味があるか別ですよ。でも何かせんとその日を迎えるのが不安な人間はもうそこまでやるんですよ。そんな時代。ほんで猪木のプロレスをそういう目で見てた時に感じたことは、うんうん、アントニオ猪木は強い。
ああそうだったんや。
いやもう本当に欠点が見当たらないぐらい。
ほう。
でその中心はやっぱりスタミナですよね。もう息が乱れない。やっぱりスタミナに不安を残す空手側からすれば猪木も本当に強いです。そう
ね、長い試合できないですね。
でその日が訪れて同校はもうここは割愛します。本当に終わらなくなるんで
割愛する。
割愛する
。もうみんな知ってると思うんで猪木売り線の件。
それ見て結局猪木が好きってなったってことですね。
そこですよね。
あれ違う、
分かる分かる。そうですよ、分かるでしょ、分かるでしょ。それまで憎んで命を奪うところまで考えてた人間、はいはいはい、でも猪木売り線は引き分けに終わりました、うん、もうそれぞれの面目なんとか保ちました。で一応そこでそれぞれの和解というものがあって協力関係を築いていきましょうということになったんですよ、うん、そういうことですよね。ほんで、まあ、立ち会い人と言いながらウイリ派だった梶原一騎が猪木と、まあ、ひっつくことになって、うんうんうん、であのプロレススーパースター列伝という漫画が少年三代
につながるわけですか。
連載されたのはその時です、はいはい、そういうことですよ。でそうなるとどうなるかって言ったら、もう僕らからしたらもう応援するしかないですよ、アントニオ猪木を。
はあ、なるほどね。
ほんで当時のアントニオ猪木は強かった、まあ、まず負けることない。
なんせやな、
まあね、確かにね、
そうやったっていうよね、う
ん、ええ、もうまず負けることはない、
うん、
そういう歴史で。
そしたらそこから先始まったその格闘技世界一とかああいうのは異種格闘技戦、ええ、はすごい好きやったんですか。
まあ、そうですよね。だから、まあ、ウイリー戦は一応異種格闘技戦の、うん、まあ、一応一区切りということであっこで一旦終わりにしようっていうことだって最終章だったんですけども、うん、まあ、そういうことでちょっと始まっていってるん で、はい、で変な話ね、ということはウイリー戦まで猪木に負けてもうたらあかんから、
はいはいはい、
そういう意味では格闘技戦様々は猪木、うん、変な話応援。
あ、なるほど、
うん、そこそこで負けられたら困るのっていう、
うん、
はいはいはい、
だから真剣な眼差しで格闘技戦はもう熱狂して見てて、うん、そういう目において敵ながらかっこよかった。
あ、うん、あ、ほな猪木の魅力にこう惹かれていってたわけなんですね、その時点で。
そこでしょうね。そう、もう僕のその深層心理を見事に。
ほうほうほうほう。
そうそう。
深層心理。どこ
でも全然めっちゃふわふわ
めっちゃ見えてる
から。いや、でも自分そこでは僕認めないですよ。
もちろんね。
な
ぜ、うん、それはウィリー応援せなあかんからね。
だってもしウィリーが負けたら、うん、大山茂あの師匠ね、うんうん、そのリングに登って腹切るって言ってた
んですよ。なんかありましたね。それなんかい
う切腹っていうか。そのね、
それぐらいの
亀田兄弟の切腹とは訳が違う僕ら
だから。まあまあまあ、まあ、ね、内藤戦でね、
内藤戦の腹切る
だよ、急に現代に戻って
るからね。もう僕らはほんまに大山茂が負けようものならリングで死ぬと思ってましたから、
はいはい、三島由紀夫みたいな。
そうですよ。
まあそうやね、
そりゃもうそんな
時代やからね。
そん
なものは見たくない。
そうですね、う
ん、浸水者ですから、浸水者にとってはそれ見たくない、見るわけにいかない。
桜井川さんは空手やってはったんですか。
これは極真と敵対する、はい、いわゆる肩空手のを子供の頃ちょこっと
やってたんや。
あ、やってたじゃん。
よかった、みんなセーフセーフセーフ。
全然
OKOKOK、 全然やってなかったら面白いなと思ったけど。
肩空手、
あ、
約束組み、
うんうん、それでも
いい
です ね。それでも空手、
ね、
うん、経験者やから、うん、OK ですよ、う
ん、ほんで、うん、そんなんやってる時にアニメ空手ばっかり時代テレビでやってたんで、
はいはいはい、
ほんで見てて出てくる そこの飛鳥健と大山マスタスじゃなしに飛鳥健って名前変えられてましたけど、飛鳥健の勝ち行く姿っていうのは、
ね、アメリカ兵とね、まあまあまあ、やったりするやつな、あったあった。
そう。
なるほどな。やっぱ猪木か。でもこの世代の人ってどっちかやねんね。馬場さんか猪木かどっちか。
馬場さんかと思いました
ね。ね、そうそう。
なんかちょっと話の流れやとね。
僕ジャンボ鶴太のところまでしか聞いてなかったから、だから全日系かなって
思いました。ブロディでダイナマイトキッドやから、あ、絶対これ馬場さんやなと思ってるけど、意外とそっちの二人は新日の方の外人やったんや。なるほどと思って。
ズバリ、私らの頃って、そうプロレスファン、まあ、だから標準的プロレスファンです。それを上回るプロレスファン確かにたくさんいました、
うん、
で彼ら確かに どっちかを優先するというものを持ってるというところはそうなんですけど、これもうほとんど両方見てます。
まあそりゃそうですよね。
どっちも好き、
うんうんうんうん、
どっちも好きだけど、でもまあまあどっちかって言ったらどっちっていうのは分かれてましたけど、
桜川さんはやっぱり新日本の方が好きやったと。
また不思議。
違う違うの違うの。
どっちも好き。
あ、どっちも好き。
で猪木に関して言うなら新日、全体的には全日っていうところだったように思います。
まあまあまあそれはありますよね。
あるんですよ。だからね、まあ本当のプロレスファンからしたらお前ちゃうでって言われてしまうかもしれないところがそこかもしれないんだけど、うんうん、でもそうやっていろんな、だからいろんな切り口でいろんなところからこう引き込まれて、独特のちょっと変わったほんま一種独特な感じでプロレス見てたっていうところが、こういうとこ来させてもてね、言わせてもたらちゃうでとか、いやそうやとかいうところでトークできるんちゃうかなと思って喜んで今あれさせてもらったんですよ。
でもあの当時さ、やっぱ金曜日でしょ、あの新日って、
新日
ね、あれ金八先生らしいですね。
そうです、
あれに勝つために、視聴率勝つために、
あ、そうなんや、
過激なことをねいっぱい仕掛けとったよね。だ必死やったんですよ。それが逆にね、あのどんどん大きくなる契機になったっていう流れがあるよね。
あ、そうなんやね。
もうそこにどっぷりですよ、これ。
そうそう、
世代的にせやねんな、どうしてもここの世代は、ね、久志くんもそうや、
もうなんか久志くんっぽいはちょっとなんか、
うんうんうん、
でも久志くん全日
や、ね、全日やから ね、うん、でも新日の人は多分こうなる、うん、あ、なるほどって思ったわ。なるほどな。ちょっと面白いね、桜井さん。
桜井
さん、
ちょっとね、うん、
ちょっ
とお腹いっぱい
ね。あの今日はもうこれで一旦切るけど、あの再来週の分ちょっと続けて撮るから。
どうした？ふてくされた顔してる。
どうしました？
大丈夫？全然ふてくされないです
よ。大丈夫、今でよかった。よかった。
この場に寄ってるんですよ。
寄ってらっしゃる。
いや大丈夫、まだ聞くから。
あと
で聞くから。
全然もう寄ってしまって、あ、どうしようと思って。
一旦切りますね。大丈夫ですか？
ありがとうございます。
はい。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで今回はあの歩夢くんが桜井川さんを連れてきてくれて、はいはいはい、なかなかやねなかなかやね逸材やね。
そうですね、
うん、ちょっと次の収録も楽しみやねんけど
まだ続きあるんですか。これは
まだ聞かなかったこといっぱいある。あ、だってまだ出会ってそこそこやん
とかまだ
出会ってそこそこやけど、
うん、
全くそのなんていうの、人見知りがないでしょもうそこなんです
よ。面白いな。
びっくりしたところは、
うん、ちょっと次の収録
デビュー戦と思えない。
デビュー戦と思えない
ちょっと
すごい風格ですよね。
あれやで、みんな覚悟しや、ちゃんと振りや
圧がね、
あ、ちょっとね、なかなかね、うん、すいません、一件告知をさせてください。過去にですね、何度かあの出ていただいてますのでビリケンキッドから連絡来まして、
はい、
12月7日の土曜日、うん、川西プロレス祭りということでやられるそうです。これ主催になるんかな、やるみたいです。12月7日の、13時開始ということで、ビリーとかあと有名選手誰が出るのやろ、食いしん坊仮面とかね、
お、
はい、あのボディガーも出るね。
なかなかじゃないですか、
うん、たこ焼きだって元世界タッグやもんね。
ですよね。
翼も出るよ。あ、谷崎直樹が出る。あ、ね、なかなかあの有名な選手がいっぱい出るやつが川西であります。最前列5000円、リングサイド4000円、一般が3000円、中高生、 1000円、小学生500円という、ことで、ローソンチケットとかで、チケット売ってるそうなので、よければ行ってください。僕はちょっと行こうかなと思っております。合わせて、広告協賛募集ということで、なんかあのパンフレットかなに載せる広告協賛も募集しているので、これまたあのうちのホームページに貼っときますんで、あのお店やってる方とかぜひやってあげてください。1ページ広告5万円、安い高い分からへんけど、特典でね、なんか T シャツとかタオルとかくれるらしいよ、 DVD とか。これ結構いいよな。あのぜひぜひ、あの見に一緒に見に行きましょう。でまたよかったら、あの土曜日やからね、終わってから一緒に飲むとかできると思うんで、川西やしね、行ければいいなと思っております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとね、時期的にもビリーに来てもらうのは難しいかもしれへんけど、コメントだけでもいただけたらなと思っております。
去年もあったやつですよね。
去年もあった。
去年、うん、あのスカイプがなんかでやってもらったやつですよね。
なんか椅子が108個しかなかったっていう。そうそうそうそう。煩悩の風や
ね。風があるんですね。
はい。あ、なんか同時開催ちびっこプロレス教室もあるらしいよ。
へえ。
どんなんあるやろ。子供さん連れてもいいんかね。面白そうやね。
ああ。
中学生もありかな。
ありちゃう。ねじ込むで。
でもでかいんですけど大丈夫ですか。
ええちゃう知らんけど、
今180ぐらいでちょっとなんですけ
ど、いけるやん、
中学で180です。
連れてこう。まあ、というわけで川西プロレス祭りありますので、あのまたよければ一緒に行きましょうというのを、また来週も、来週かね、告知もさせていただきたいと思います。はい、もし行く人はあの直接そのチケットペアでもいいけど、僕宛てとかあのダラプロ宛てにメールとか、ツイッターで言ってもらったら、またビリーにチケット言いますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、交流ライン宣伝しておこうかな。
はい、A9877-1390 O、 A が大文字で O が小文字です。よろしくお願いします。
はい、最近なんかホットな話題あったっけ。
ホットな話題は何だっけ、なんかプロレスイッター言うて、なんか何だっけ、ドルフィンさんとかがなんか入れとったよね。なんか
ドレインどうでもええわ。
あと誰だっけ、もうドルフィンばっかしやな、もうドルフィンブロックしようかな。
ドルフィンブロックしてもてか、もう交流ラインから消してもええんじゃん。そんなに誰も交流したくないしな。
ふみさんとかもなんか入れてくれたよね。
そうやね、
九州のね、
あ、そうやね、
ちょっといろんなことを教えてくれた、リングス話してくれた人やね。とかそんな感じかな。
そうやね、新しい人また入ってきてもらってね、いろんなプロレスの話できたら嬉しいですよね。
はいはい、そうやね、山根会長の話とかもなんかちょっとね、もう一回話してくれましたね、秋山さん、ね、
そうやね、
そうそうそうそう。
山根会長でも今回かすみましたね。全然
かすみましたね、ちょっとね、
もう全然もう出てくる余地がなかったぐ
らい。余地がね。
はいはい、まあ次来週はドルフィンのドルプロが流れる予定で、その次またあのダラプロ流れますので、はいはい、桜井川さん第2弾は再来週になります。
はいはい、
交互期待ということで、はい、今回お届けしましたのはトモキンと
アユムと
カオルと
ヨーマでした。
あ、じゃあ桜井川、
はい、桜井川でした。
次の試合も交互期待。
プロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。